勝士、私の神、主よ、あなたは多くの不思議な技を成し遂げられます。あなたに並ぶものはありません。私たちに対する数知れない御計らいを私は語り伝えていきます。それではご一緒にお立ちになって賛美歌、あのプリントがありますので、プリント賛美歌2編185番です。プリントの1節と3節のみを中心に書いてあります。主の祈り。
天に成します我らの父よ、願わくは皆を離れさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになれたまえ。アーメン。
続きまして購読文、教会当教会結束購読文の33ページです。33ページ。28の詩編119編です。いつものように一段上がっているところを私が、会社の皆さんは当時の一段下がっているところをご一緒にお願いいたします。詩編119編いかに幸いなことでしょう。全く道を踏み主の律法に歩む人は
いかに幸いなことでしょう。主の定めを守り、心を尽くしてそれを尋ね
愛の道を清めるべきでしょうか。
あなたの御言葉の通りに道を保つことです。
私は仰せを心に収めています。あなたに対して過ちを犯すことのないように。
主よ、あなたを讃えます。あなたの掟を教えてください。
私の目の覆いを払ってください。
あなたの立法の驚くべき力に私は目を注ぎます。
私の魂は悲しんで涙を流しています。
御言葉の通り私を立ち直らせてください。
偽りの道を私から遠ざけ、
憐れんであなたの立法を与えてください。
虚しいものを見ようとすることから私の眼差しを移してください。
あなたの道に従って命を得ることができますように。
あなたの仰せは私に命を得させるでしょう。
苦しみの中でもそれに力づけられます。
癒しめられたのは私のために良いことでした。
私はあなたの掟を学ぶようになりました。
私はあなたの律法をどれほど愛していくことでしょう。
私は絶え間なくそれに心を砕いています。
あなたの御言葉は私の道の光、
私の歩みを照らす灯。御
言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。
恵みの御業は灯しえに正しく、あなたの立法は誠です。
それでは信仰告白をこの時期別冊購読文この時期から57ページ別冊購読信仰国家の使徒信条です。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に立ちたまえり、かしこより光りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
聖書を拝読いたします。今日は2つあります。最初に旧約聖書854ページ旧約聖書の854ページです。詩編の23編1節から4節までを拝読いたします。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてください。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれ、死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの道、あなたの杖、それが私を力づける。もう一つ、新約聖書、ヘブライ人への手紙、新約聖書の401ページです。新約聖書401ページ。ヘブライ人への手紙の1章から4節までを、神はかつて預言者たちによって 多くの方たちで、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。そこになります。それでは先生に聞こえていただいて、
父なる神様、この朝も共にあなたを礼拝するために、あなたの招きを受けて私たちはこのところに集められています。共に頭を垂れ、思いを一つにして、あなたに賛美を捧げ、また御言葉に聞こうとしています。主よ、我らの犯した罪を、過ちをお許しくださいますように。また今あなたの御前に心からの悔い改めを持って、私たちはぬかずいています。またここに、この地に、この教会が建てられていることを感謝いたします。あなたの御言葉と聖霊によってこの群れをさらに養い育て、あなたの民として豊かに用いてください。今、牧者が与えられていませんけれども、どうかふさわしき牧者をあなたがお与えくださいますよ。私たちが心からのあなたに対する感謝と喜びと思って仕えることができますよ。あなたのご栄光のうちに、ご栄光のために歩むことができますよ。また今、数年うき病に患わされております。また戦争に不安を覚え、心痛める者に誠の平安がありますよ。どうか世界の犠牲者たちが真理と公平と思って政治に当たることができるよう彼らを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えられておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところに おられる大いなる方の右の座におつきになりました。皆さんは新規礼拝っていう言葉をご存知でしょうか。聞いたことあります。おそらく、まあ、失礼な言い方すれば私と同年配の方、またそれ以上の方々は、まあ、知っておられると思うんですけれども、9月の第1の日曜日には新規礼拝というふうに覚えてですね、私が育った教会では毎年この9月の第1週日曜日に新規礼拝というふうに捧げてきたんですよ。まあ英語だとラリーデーというふうに、ラリーっていう何とかの国に共通するようなことでラリーという言葉があるでしょ。多分言葉を使って表しておりましたけれども、ちょっとそのことを申し上げたのは、今日はその9月の第一手術に当たるということでですね、思い出してあげました。実は私が牧師として仕えた教会もですね、ほとんどの教会であんまり新規礼拝ということを言うことがなくなって、おりましたですよ。でも今多分教団の教会の中では、まあ、半分ぐらいは今日新規礼拝として覚えて捧げていると思います。で、新規というのは古い、それから起床のこの機械でですね、起こす、古いを起こす日というのは日本のですね、言葉で当てているんですね。で、それはこの季節のこう、まあ、変わり目でちょっと夏の暑い時からこの秋にこのなってですね、すがすがしい季節、もう一度その気分を新たに振り起こして、まあ伝道しましょうよって、そういう心持ちで、まあその新規礼拝として長く覚えてきたんだと思うんですよ。で、これは多分アメリカの教会とかね、そういうところからやっぱり母の日やなんかと同じように始まった、まあ教会学校の中で覚えられてきた日ではないかと思うのですけれども、まあ、そういうその時に、まあ、今こういう言い方したらちょっと語弊がありますけれども、まあ、牧師によってはですね、あまりそういったことに気を使わないこともあったり、いろいろしたりしてそのなくしていっちゃうという傾向もあるのでね、私は今牧者がいないので皆さんに余計なことを申しますけれども、いろいろな教会のこういうふうに決めてることっていうのは、その牧師の気持ちでやめちゃったりね、なんかするっていうんじゃなくて、教会が本当にそのことをどういうふうに覚えていくのかっていうことを一つ一つ大事にしながら、で、まあ、みんなで考えていくっていうのは望ましいんですけど、ただみんなで考えるっていうのは初めて来た方だとか、まあ、教会にそう生活が馴染みない方に考えろっていうのもちょっと無理なところもありますからね、私は役員の方たちがぜひ一つ一つのことを、今の時期ですから、特にやっぱり一つ一つの大事なことをね、まあ、今日も申し訳ないですけど、この後清算するんですけれども、手袋するかしないかのことがあると思うんです。で、こういうようなこともやっぱり教会としてこうなっていうに決めたならば、私もそれに従わざるを得ないんですけど、ただ今のところ幸いなことに手袋をしなくても、そのコロナにかかったという方はいらっしゃらないということなので、まあ、できればちょっと今、私自身のちょっと体のことやなんかもあるので、お許しいただければという形で、まあ、役員の方たちが了解してくれたので、今日も手袋なしの仕方しますけれども、でも細かいことで言うたらば、そういう一つ一つのことが、やっぱり教会の技としてどうにするかということを、やっぱりみんなが共通の思いを持ってね、使えていけるようになることが好ましいんだというふうに私は思っております。まあ先日ちょっと余計なことなんですけれども、だんだん道に慣れてきましたので、大体思い起こすんですけれども、先週は私は清瀬右輪教会という
同じ西地区の教会に招かれて行ってきたんですよ。そこの牧師が進学校の時の親友でですね、私がこの花小金井教会に来てるっていうことをなんか耳にしてね、それで説教をするようにっていうふうに呼んでくれたんですけれども、ちょっとお話ししましたらば、やっぱりこの教会のことを覚えて祈っておられました。よろしくお伝えくださいというようなことも言われました。それから今一つたまたまここのところで建てられたというお聞きしてますけれども、横山牧師のですね、後輩にあたる方がちょっと私の生まれ育ったところのすぐそばに住んでた方から、今奈良県に住んでるんですけど、でお話ちょっとしたらば、花子マネーにも時々呼ばれて行ってますっていう緊急報告をしたらね、いや私の先輩だと、進学校ので本当にそのお世話になったんで、ぜひよろしくなんていうふうに言われて、まあ、教会の世界って狭いですよね、まあ、本当に狭い世界だと思いますけれども、しかし、まあ、どんなにその狭かろうが広かろうが、今こうして私たちはこういう状況の時代の中でここに招かれて礼拝を捧げてるっていうことを心から主に感謝したいと思うのです。さて、先ほどヘブライ人のその手紙を読んでいただきましたけれども、聖書の、まあ、一番最後のところに新約聖書の終わりはヨハネの黙示録っていう聖書の部分があるんですね。でそこの最初のところにこういう言葉があるんですよ。私はあなたの技を知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。季節のことで言うならば、まあ、暑さ寒さも彼岸までというような言葉がありますけれども、まあ、だいぶ今はその季節感が温暖化でおかしくはなってきております、まあ、ここ数日は随分しのぎやすくなったと思ってたら、今日はまた随分こういうふうに暑くなってるかなということを来る途中で感じてきたわけですけれども、信仰のことを考えるときにですね、あまりその信仰熱心になりすぎてヒートアップして、もうどうかなと思うときあるんですけどね、よく信仰者同士でこうぶつかり合ったりしたりしてしまうことがあるので、それから熱くそのなった方たちが信仰の方に押し付けみたいなのをこうしてくるときは、私はちょっと勘弁してよと、ノーサンキューだというような感じになるんですけれども、ただ、まあ、生ぬるい信仰のあり方よりは、本当にその信仰の熱が伝わるようなですね、歩みの仕方というのは、とても大切だと思っております。で、私たちはそのために一体何をすべきでありましょうか。できることがあるんですよ。で、それはこのイエス・キリストと出会えた喜びを本当にいつもいつもですね、思い起こすことなんです。私たちは本当に心から好きな人に出会えた時にですね、しかめ面する人いないでしょう。みんなニコニコしますよ。声を聞いただけ、その人がいると思っただけ。イエス様が本当に自分の救い主だということを信じることができるなら、また信じたならば、私たちの顔はしかめ面にはなりませんよ。私たちはイエス様に出会って何にも変えがたい宝として、宝をこの 得ることができた、できるのですか。それで今日のところでは、私たちが救い主として信じる主イエス・キリストのことをどう書いてあるか。今朝その読んでいただいたヘブライ人への手紙には、神の本質の完全な姿が現れという書いてあるんですね。分かるので言って分からないんじゃないですかね。神の本質の完全な姿の現れ、で、高麗訳が懐かしい人はですね、思い出していただけると思うんですけれども、神の本質の真の姿というふうに訳されています。一番新しい聖書教会の共同訳の聖書を読みますと、神の本質の現れ、文語訳では神の本質の像って書いてですね、型っていうイメージオブゴッドですね、イメージという言葉にも当たるそういう訳が当てられて、まあ、英語だとイメージオブヒスパーソンというような言葉ですから、神様の威嚇みたいなことになるわけですけれども、もともとの言葉は、本質という言葉はギリシャ語でヒポスタシスという言葉です。で、これは実体だとか、まあ、確信、この訳だと本質というような言葉で訳されます。現れっていうのはもそのカラクテールという言葉なんですけれども、これは、まあ、映したものとかね、像だとか印っていう意味の言葉です。でなんとなくここにすぐに、まあ、ピンとくる方はいいんですけれども、一体何のこっちゃっていうのに思われる方はですね、簡単にそのザクバラに言うならば、言ってることはキリストは神様の御子であって神様なんだよということを言ってることなんですよ。私たちの信じているイエス・キリストは本当の救い主だということを言ってる言葉です。で、私たちがそのことを正しく信じて生かされるときに、私たちの信仰は本当にこういうふうに心からこう燃えたぎることができるのであります。その信じて心が熱くなる。で、その時には無理やりですね、人に押し付けなくてちゃんと伝わっていくんですよ。で、むしろそのことの方が大切だと思います。それから今日は一章の四節までの部分しか読んでませんけれども、これはヘブライ人の手紙の序ですよ。他の新約聖書のものと比べていただくとね、ちょっと形が違うんじゃないかというのにお気づきになられると思うんですけれども、まあ、発信人もですね、宛先も書かれていないでしょ。だから手紙というふうには書かれているけれども、本来これ手紙というものじゃなくてですね、まあ、ちょっと論文のような説教のようなものだというふうにも言われています。受信人がその書かれておりませんので、書かれている内容から判断しなければいけませんけれども、ユダヤ教の中からこのキリスト教にこの改宗した人たちが対象だったろうというふうに言われています。まあ、一つの確かな説では、この書が最初にその、まあ、書かれた場所ですけども、ローマであったろうというふうに言われているんですね。ローマにそのいたユダヤ人キリスト者の集まり、まあ、家の教会というんですけども、 最初はこういう立派な街道があったわけではなくて、家でもって各家庭で家庭集会みたいな感じで礼拝を捧げていたのでありましょうか。でローマにいるそのユダヤ人キリスト者宛てに出されたものだっていうのが一つの大きな説であります。でかなり読み応えのあるものでありますけれども、一番終わりの最後13章その22節そこに進めの言葉っていうふうに書かれているんですね。でここから見てですね、内容から見てそのユダヤ人キリスト者に向けて書かれた、おそらく説教だっただろうという、そういう見解が一番有力な説なのです。それから全部をちょっと言えないので一つだけ申しますと、大祭司という言葉が結構出てくるんですね。祭司というのはメルキゼデクに等しい祭司であったと、そのキリストのことそのように言います。で新約聖書の中で明確にこれほどそのキリストを祭司として位置づけているところはないんですけどもね。でそれはおそらく旧約聖書との関係の中で、まあ、この著者は伝えようとしたことなの。なぜこの書を書かれたのかということは、この12章の4節を見ていただきますとね、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまでの戦いを抵抗したことがないというふうに書かれているんですね。まあ、私たちはここにいらっしゃる方はほとんど経験がないと思うんですけれども、日曜日に教会に来るとかキリスト教の信仰を持っているとか言われると、この国でも迫害された時代があるわけですよ。それを私たちはもう知りません。だけどちょっとその私たちの先輩のもう私の両親も亡くなってますけど、彼らの時代はなかなか大変だったと思います。私も小さい頃教会に行ってるっていうと、まあ、ほとんど周りにクリスチャンいませんからね。でだけど子供だから仲間たちと一緒に神社なんか行ってね、お菓子もらえるってやっぱついてくるんですよ。でもお前は教会に行ってんだから来るなっていうふうに言われたりですね、そういう経験ありますよ。ちょっと悲しい気持ちにはなりましたけど、今はそんなことありませんよ。教会に行ってるって言ってもね、ちょっとこちら側が周りに遠慮して少しっていうような感じになるかもしれませんけど、しかしね、まああまり無理やりにクリスチャンだクリスチャンだって言って歩く必要ないんですけれども、ちゃんとその日曜日ごとに教会行ってると周りが見てますからね。でそのことが本当に証しになるし、礼拝に行くっていうことだけでも伝道になるんですよ。でその聖書の方に戻りますと、そのあなた方はまだ罪と戦って血を流すようなその抵抗したことがないっていうようなことが書かれているのを見るとね、まあ、文字通り読んでしまうと、何か大きなその迫害の前で、まあ、おそらく信仰のもうクリスチャンになってから2代目3代目が育っていった時代だと思います。よく3代目で潰れるって言うんですけどね、信仰もちょっとその3代目になると危ういっていうようなことになるかもしれません。私も2代目なんですけれども、自分の子供が3代目になるわけですけど、まあ、1人は牧師になってるんですけどもね、1人はちょっと危ないなと思っているのがいるんだけど、そう親が思っちゃいけないと思っていつもなんとか教会につながるようにっていうようなことを思うんですけど、ただ彼はですね、私のことを見てて、お前みたいな信仰だったら持たない方がマシだみたいなこと言われちゃうんです。ちょっとね、きついところもあります。だけどもそれなりにやっぱり私も本当に生き様だと思うのでね、押し付けるんじゃなくて、もう神様が一回もう捉えてくれてますから、その点では 最後にちゃんとここに帰ってくるんではないかと期待して祈ってるんですけどもね、北海道に行ってちょっと安心しましたけど、さてはちゃんと戻ってきますからね、自分のその生まれ故郷を知っててね、だそういうようなあのことで見る限り、この2代目3代目が生まれ育ってきた中で、多分ローマ帝国の必要な迫害によって教会から1抜けた2抜けた、もう新興国にギブアップっていうような、そういう状況があの想像されます。そういうその背景の中で、まあ、著者はこの教会、せっかくそのイエス様に出会って集められた人々を励ますために、もう一度イエス・キリストとその出会った喜びを思い起こしなさいと、思い出しなさいと、いつも覚えていなさいと、イエス様との関係を取り戻して、その交わりを回復し、生ぬるい信仰からですね、脱却して、あなた方はイエス様に仕え続けようと。そのためにあのヨハネの福音書の言葉なんかを思い起こすんですけれども、キリストにもつながり続けている、離れちゃったらダメなんだ。今日読んであのいただいた1節から4節までのところは、本来はその序の部分ですけどもね、しかしあのここのところを読むだけでもうすぐにその本題に入っている中身の問題がここには記されています。で、民はかつては預言者たちによって多くの仕方で先祖に語られた。だけれどもこの終わりの時代には御子によって私たちに語られました。で、ここにその見ることができるのは旧約聖書的な、まあ、予言、それからこの新約聖書の時代になった、その予言が、旧約の予言が成就した。で、その流れの中で新約の教会がですね、あの旧約の約束を受け止めた、キャッチしたと。で、それがその成就したという関係がですね、記されているのです。アブラハム、そしてイサク、ヤコブ、受け継がれてきた信仰がイスラエルという神の民を通してイエス・キリストの時代に至った、まあ、新しい神の民、新しいイスラエル、教会として受け継がれた、そのことを読み取ることができる。旧約時代からイエス・キリストの時代に至るその変遷がこの短い4節の中にですね、記されているのです。ですから私たちがここに見ることができるのは、キリスト信仰のその基盤そのものがここに書かれているのだということを知ることができるのです。で、旧約時代の神様の代弁者である、まあ、預言者はもう神のしもべですよ。で、その人々を通して明かしされた、ここにその新約の時代、旧約時代にその与えられた約束の成就者、キリストは神はこの人間に対する最終的な通告者としてこの世に下されたのだという信仰がここにはあるのです。明らかにそのことが宣言されていると言っていいでしょう。神は御子を万物の
相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れである。万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。そのような方を私たちは信じます。これはここのところもですね、何度も何度も他の歌詞でも同じこと言ってるんですけれども、信仰の告白でしょ。先ほど私たちは人を信じを通して信仰の告白をしました。で、私たち日本キリスト教団の信仰告白もそうです。さまざまな大きなその世界信条と呼ばれるカトリックの方たちも一緒にその信じている。ニカイア信条、ニカイアコンスタンチノポリス信条、アタナシウス信条、プロテスタントのハイデルベルクの信仰問答も、ジュネーブの信仰問答も、みんなこのイエスがキリストだということを命を懸けて証ししてきたのであります。時代をこの超えて受け継がれてきた告白であります。それからつい最近宣伝受けられたのかな、信仰告白っていうのを受けて、あなたはこれを信じますかっていうふうに言われて、はい信じますって言って宣伝受けるわけね。で、信仰告白のことはホモロゲオって言うんですよ。ホモっていうのは均一なのだとか、唯一の一つのっていうような意味ですから、ロゲオっていうのは言葉です。ロモスと同じような、で一つのその言葉だって、それはイエスのキリストだっていう。で、それはですね、大事なの、私たちは皆さんそれぞれにその信仰告白持ってらっしゃると思うんですけど、ただ私たちが言うところの信仰告白というのはね、教会がこの受け継いできたもの、自らのその思いを言うことが信仰の告白では本当はないんですよ。私たちは告白というのは私なんかちょっと可愛く言うとね、なんか告白したくなっちゃったな、そういう時の告白というのもありますよ。で、私はやっぱり妻と結婚するときちゃんと告白して、OK してもらったわけです。でもそういう告白ではなくて、私たちの信仰告白っていうのは、教会がイエス様っていう方はこういう方ですよっていうふうに伝え続けたもの、私もその教会の告白が正しいっていうことを受け入れて信じますっていうことを言ったわけですから、私がこう信じたから信じますっていうのとは違うんですよ。だからこれを間違っちゃうとね、どうも私が信じてたイエス様とちょっと教会にいてるあれが違ってきちゃったから、じゃあこれはもうちょっといらないからやめちゃおうってなことになりかねませんからね。で、そうではなくて、このずっとその伝え続けてきた信仰の先輩たちが命を懸けて残してきたもののうちに、私たちも受け入れられている、そこにその立つことが大事だということを聖書は示して、教会が最初から告白してきたキリスト告白、イエスが救い主である、主であるキリストである、イエスこそが真の神にして真の人である、こんなのもね、よく考えたら真の神が真の人だなんて一般の人が聞いたら分かりませんしね、何言ってんだってなっちゃう。だから私たちは本気でそのことを信じているわけです。まことの神にしてまことの人で、クリスマスはそのことを本当に覚えるときでしょ。なぜ彼がまことの人なのか、なぜ罪がないのに人となりたもうか、それは私たちの罪をあがなうか、私たちと同じその岩さんに立ってくださったまことの神がそうしてくれる。神様というのは偉い方だから上でふんぞり返ってればいいんだというような人たちもいるんですけどね、
私たちを信じる神様はそうじゃない、一番大事なものを私たちのために与えてくださったお方だと。私なんかはもうその長い間抵抗してましたけれども、やっぱりそこのところから逃げられないでですね、本当にその自分が愛されてるってことが分かった時にはやっぱりもう献身的にあなたに従いますって言わざるを得なくなってしまいました。ある時は本当に否定しようと思ってね、抵抗したんですよ、まあ、その話はまた別の時にしますけれども、だけどもやっぱり抵抗しきれません。なぜならば十字架を思う時、これほどのことを私たちに捧げてくださった方が私たちのためにいたんだということを知る時にですね、何も言わずに言えずに主に従う者として歩ませてくださいと祈るしかありませんでした。私たちがこのところで神の本質ということをもう一度覚えていただくときに、その神が完全であられることを、完全なそのキリストであるということを知ることなのだというふうに、覚えていただきたいと思います。それは本当に信仰によってしか知り得ないことなのであります。私たちはキリストを正しく知ることによって神そのものを知ることができるのです。キリストによらなければ正しく神を知ることはできない、そのことを思わされます。ですから、神様というものを求めるときに神様がどのようなお方であるかを知るためには、ただキリストを信じればいいというのが私たちの信仰です。これはちょっと言い換えて言うならばですね、私たちの習慣もしちょっとそのぐらつくようなことがあるとするならば、それはキリストを正しく知らないからだと。でさらに言うならば、ぐらつかないために、いやぐらついてもいいんですよ、ぐらついてもいいんです、ぐらついた時にこそもう一度どこに立ち返るか覚えていればいい。ぐらついた時にこそもう一度私たちは十字架のキリストに目を向けるのです。キリストから目をそらさないようにするのです。一番のこの信仰的な私たちにとっての誘惑はですね、自分の都合に合わせた求め方をすることだと思います。自分勝手な自分本位な信じ方に固執してしまうと脱落しちゃうんですよ、脱線しちゃうんですよ。もう一度申しますと、もし信仰がぐらついた時にそこから脱却するために唯一の解決方法がある。でそれは十字架の主イエス・キリストを思い、復活のキリストに私たち自身を委ねることだと。イエス・キリストをただ信じれば大丈夫だという世界が私たちのこの信仰の世界であります。お祈りいたします。父なる神様、あなたに導かれて今日もこの礼拝に集うことが許されましたことを感謝いたします。今朝も私のこの小さい口に、小さい口をあなたは清めてください。集められたお一人お一人ともに賛美をし、また祈り、あなたにある道をお与えいただけました。私たちはあなたの御言葉の力に強められ、
励まされて、日々の生活を希望を持って前に進むことができることを感謝いたします。新型コロナや他の病、また暑い天候のせいで体調に弱気を覚えている人たち、ウクライナの戦争のために命を奪われたり、また家族がバラバラになっている人々、この地上世界にもたらされるさまざまな悲惨な状況に大きな不安を拭うことのできない人々もおります。どうか主よ、何の抵抗もできない力の弱い人々が希望を失うことなく生きる力、勇気を、また平安を持つことができるように励ましてください。また私たちはあなたにつながることの大切さを覚え、あなたの愛の御手のうちに歩み続けることのできる幸いを覚えております。あなたのしもべとして生かされ、あなたの御言葉を多くの人々に分かち与えることができるよう、私たちに力をお与えください。私たちの先頭に立ってあなたが伝道してくださいますか。私たちはその後についていきたいと思います。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
クから生産を取り入れてもらいます。
生産式を取り行います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かると、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖天の私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたので、すなわち主イエスが渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。食事のうち杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りを捧げましょう。父なる神様、御子主イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとぶどう酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯と受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ただいまから分散をいたします。会心の中でまだ洗礼を受けていない者、まだ小児洗礼を受け信仰告白式を終えていない者、また生産停止の会期を受けた者はこれに預かることはできません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終えた者は 三位一体の神を信ずるならば、どこの教会員であっても共に聖餐に預かっていただきたいと思います。まだ洗礼を受けていない者、信仰告白式を終えていない者は、求めるならば必ずその時が備えられますので、それまでは各自その場において思いを共にしていただきたいと思います。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。ただいまからお分散をいたしますので、皆様に、パンが行き渡ったらみんなで一緒にいただきます。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。パンに漏れた方はいらっしゃいませんか。杯をお分けします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。アーメン。 感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち自身の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますよ。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますよ。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌21-504。
賛美歌21の65の2番です。
あらんことをアーメン。
アーメン。